こんばんは。8時になりました。カナラジのお時間です。今日はついに KDW さんが登場します。
ベールに包まれてた KDW さんについて今日はお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。それでは誰から質問しますか。
シュールさんいきます。
はい。じゃあまず大学に残ったきっかけって何かありますか。
きっかけ、大学に残ったきっかけは、まあ、大学卒業して、まあ、研修やって、その流れで、まあ、大学院に入って、まあ、4年間、まあ、研究とか臨床もやってきたので、まあ、その流れでまあちょっともう少し研究も、まあ、やってみようかなっていう気持ちがあって残った感じがありますかね。特に何かこれがっていうのはあんまりない。
じゃあそもそも歯科医師になられたのは何か理由あるんですか。
ま
あ、
僕の父が歯科医師だったので、まあ、イメージ全然こういう大学の先生とかじゃなくてもう町の歯医者さんみたいな感じを見てて、あ、こういう生活も面白そうだなというのが子供ながらに見て歯医者を目指した瞬間ですかね。
じゃあ将来的にはそのなんかお家を継ぎたいとか。
そうですね、将来的には、まあ、いつか全然考えてないですけど、まあ、それもありかなっていう。
なるほどですね。
ご出身はどちらなんですか。
ご出身は僕はあれですね、四国の香川ですね。
うどん県ですね。
うどん県です。もう本当にあれです、あの毎日うどんを食べてましたね。
本当に。え、同じ種類の。
いや、そういや、うどんですよ。
うどん、
うどんです。お昼はうどん。
味付けを変えて、
高校とかも昼は食堂で月火水木金うどん、土曜日のお昼もうどん、昼もうどん。
うどんだけじゃないですか。ご飯みたいな感じで。
いや、ご飯とうどん一緒に食べます。
あ、
そうなんだ。うどんと稲荷寿司とか。
ああ、まあそうですね。なるほどなるほど。
絶対うどんが入ってくるんですね。
うどん学校って行かれました。
行ってないです。
あれ、でも
あ
の、
あります
よ、うどん学校があるんですよ。
香川にですか。
あの、うどんの打ち方をね、そうそうそう、
あ
の
教えてくれる、
やってくれるとこがあって、ちゃんと卒業証書じゃないですけど、なんか免許がもらえる。
それ取ったらお店出せるとか、そういうことではないですか。
あの、1日で取れるらしいんです。
あ、そういう
他の食べせんなんで。
なるほど、
ね、ちょっと体も仕方がいいっていう。何かスポーツされてたんですか。
スポーツは大学に入ってからアメリカンフットボールですね。
サルタ選手。
そうですね、サルタ選手ですね。まあ、随分の年齢は違いますけど、まあ、はい、一応やってみても、それが、それと中学校の時に水泳ぐらいですかね。僕らしかやってないですね、スポーツは。
なんか趣味とかありますか。
趣味ですか。いや、昔はあの、僕の高校の時吹奏楽部だったんで、
すごい、だいぶ、
なんかいろいろと水泳も出てきて、だけど吹奏楽もやってた。
そうそう、細かく言うと間合唱部が、
歌も歌う、まあ、なんとなくこう肺活量とかその辺はこう良さそうな感じは。
何
ですか、
打楽器。
大きそうな、
うん、何でもいいですよ、細かいトライアングルとか。
あ、そうですね、打楽器の人っていっぱいありますもんね。
え、カスタネットもやってた。
やりました、やりました。トライアングルとかこうやってあの顔の前に持ってきてチーンとかやって、
こうどんどん持ち替えてやったりしますもんね。
でしたけど、大学入ってからあんまできてないんで。
なるほど。
映画見たりとかですかね、趣味と言えるのは。
どんな映画を見てるんですか。
どんな映画、まあ、ありますよ、 SF とかアクション映画とか。外国のコメディが好きですけどね。ちょっと笑えるようなのを見て気が紛れる。
気が紛れる。何を紛らわしたいんですか。そうはそうですね。
なんか最近見た映画とかなんかあります。
あれ見ましたよ、昔のグレムリンとか。
お、古いですね。
ワン、ツーはネット配信してたんで、そっち見たことないですか。
ないです。ありますか。
いや、ないです。
あるんですよ、なんか変な人形が。
知らないですか。あ、僕が子供の頃にちょうどやってたぐらいの。
そうそう、もう2、
30年。ギズモっていう、まあ、なんていうんですかね、
ちっちゃい、
ま
あ、
ちっちゃい、そうです、かわいい怪獣じゃないけどのがいて、それに夜でしたっけ、
水をかけちゃいけないのと、
夜
かけちゃいけない、はい、
お腹回ってからご飯かけちゃいけない。
そ
うそうそう、
それすると、グレムリンっていう凶暴なものに変わってしまうっていう
映画です。そういうの見て、
多分見たことあると思いますと、
う
ん、人形とかを、
ね、
見て、ふふってと
なるほど。
ね、いいです。ちょそれいいですね。お休みの日はふふって笑ってるんですか。
それは夜です、
ね。それは夜ですね。
夜はい。娘と、いるので寝静まった後に。
ですよね。
夜見るような感じですね。なんか休日はもうほぼほぼ子育てですよね。
そうですね。
朝からごちゃまと相手をして、
押し目変えたりとか
はしますします
してるんですね。
もう慣れましたね。1歳3ヶ月とかなんで、もう静かに変えさせてくれます
ね。マロン氏お話合いそうですよね。
この子はすごく合いそうでよくわかります、
うん、もうご経験されてるところ
で、はい、その、うん、夜中にこっそりネットフリックス見てるみたいな。
あ、そうそうそう
そこも同じなんで、
2人とも寝静まった後に自分でちょっとネット
フリックスをこそこそ見てるっていう、
起こさないように、
そういう生活になりました。夜はそれで、まあ楽しいですけどね、そういう生活が、うん、昔はあれですよ、高校生の時とかが、大学生まではずっと毎週カラオケ行ってましたよ、誰かと、ずっと歌ってましたね。
何歌うんですか。
いや、もう古いなんか一時期山口百恵ずっと歌ってました。
なんでちょっと待ってください、おいくつですか。
僕の31です。
世代ではないですね。
世代じゃないです。あのなんかの JR のなんか曲とかあるじゃないですか、谷口みたいな、あれ谷村新司が歌ってるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうので聞きも探していくと、もう日本酒もとかなんか行っちゃって、
まあ、
なん
か名曲ですからね。
歌ってみようと思う、歌えたっていう時
もう結婚するとね、なかなかそういう
のできない
んですかね。カラオケなんて僕も行ってないですね。
行ってないですね。
普段どういったあの診療されてるんですか。
僕はあれ、かぶせ物とか入れ歯とかを一応メインにはやってるんですけど、うん、まあ他その歯周病だったりとか虫歯の治療もやりつつ、うん、っていう感じですかね。
なるほど。
あの結構、まあ、ここに来られてる方は、まあ、しっかりと意識が高いのでまあいろいろ出てきますけど、歯周病気にしてたりとか。
なんか仕事で大変だったことって何かありますか。
あんまりそこまで人との接しがまず得意ではなかったので、実際患者さんと一対一になってくるってなると、ちょっと最初は苦労しましたね。もう面と向かって話さなきゃいけないんで、あんまりそういうのが、
そうですよね、
ないので、
そういうのね、慣れですね。
慣れですね、もう慣れましたけど。
本日は KDW さんの紹介でした。
ありがとうございます。
本日の教えて先生のコーナーは、微生物教室の濱田信弘先生にお越しいただきました。今日から数回にわたって濱田先生にお話を伺っていきたいと思います。濱田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。では早速ですが、微生物とは何ですか。
微生物、すごいな。
何ですかね。
微生物って目に見えない小さい生物、
はい、
簡単に言うとね、目に見えない、肉眼で見えない、うん、で、まあ、微生物の中には細菌だとか真菌だとか原虫だとか、そういうものが含まれます。で、大学の講義の話とかしていいんですかね。
どうぞ。お願
いします。
大学の講義だと、まあ、口の中のいろいろな細菌が虫歯だとか歯槽膿漏、まあ、専門家たちは歯周病っていうんですけど、そういうものに口の中の細菌が関係するので、特に細菌学の講義が今だと2年生に含まれて講義が行われます。で、まあ、とにかく微生物は目に見えない小さな、まあ、生き物で、その大きさはだいたい1マイクロメートル。多分1マイクロメートルって言っても、聞いてくださってる方々って何のことって思われるかもしれないんですけど、定規の1ミリのさらに1000分の1の大きさのものです。そういうものが微生物もしくは細菌で、テレビでアンパンマンなんかがあってバイキンマンって言いますけどそのバイキンですね、はい、が細菌になります。
先生には細菌は見えるんですか。
そんな
教授ともなると見えるんじゃないかという。
あ、全然肉眼ではね見えないものだから、
うん、僕は科学の教員なんですけど、はい、学生には私は原子が見えるっていうふうには言ってるんですよ。
それ嘘言っちゃいますよね。
この辺にはたくさん空気があるので、そこには酸素とか酸化炭素がいっぱい浮いてるんだよっていうことを、うん、
いいですね。
で、私には見えると言ってるので、うん、きっと浜田先生にも微生物が見えるんだろうなと僕は思ってるんですけど、
まあ今言われたようにそういう原子もそういう意味では見えるっていうお話をされてるんだれば、微生物は空気中にいくらでも漂っています。多分カビだとかそういうものも空気中にはいっぱいいますので、そういうものです。
お口の中にもたくさんいるんですか？
いっぱいいますね。誰の口の中にも、どんなに綺麗な女性の口の中にも動く菌とかもいっぱいいますから、顔だけで判断すると偉いみたいなことがあるので気をつけた方がいいです。
私たちにもいるってことですかね。
いますね。
そういった微生物が、虫歯や歯周病などそういったのを引き起こすっていうことですね。
そうですね、うん。まあ、もし今日聞いてくださってる人で、あ、虫歯の菌は何かなっていうのであれば、一度は聞いたことがあると思うんですけど、ストレプトコッカスミュータンスっていう菌が虫歯の原因になります。で、さっき言った一般に歯槽膿漏と言われて歯茎から血が出たりするような病気、まあ、歯周病っていうようなものについては、ポルフィロモナスジンジバーリスっていうものが原因菌として最も重要だというふうに言われているので、ただこれも将来10年20年経って研究が素晴らしく発展をして、実はこの菌がそういう病気に重要だっていうことにもなることも考えられるので、まあ現段階では虫歯、右食についてはストレプトコッカスミュータンス、歯周病についてはポルフィロモナスジンジバーリスという菌が原因菌で最も重要だというふうに言われています。で、もっと詳しいことを話すとなると、やっぱりこういう歯科大学だとか歯科衛生士さんの、まあ、学校に行けばそれぞれの先生がどういう病態の時にどんな菌が多いのかで、今言った2つの菌だけではなくて、他のこういう菌についてもこういう理由で歯周炎の原因菌ですよっていうような講義をしてくださると思います。
なるほど。ではそういった菌を減らす方法ってどういう方法があるんですか？
いいですね。お家でお母様に一度は言われたと思うんですけれども、歯を磨きなさいって言われた今現在でも最も重要なものは歯ブラシですね。口の中のそういう歯と歯の間だとか歯と歯茎の間なんかの隙間の中に、さっき言ったように1マイクロメートルっていう大きさの細菌がいっぱい無数にいるので、そういう病気になるので、歯ブラシで、まあ、機械的に歯ブラッシングで細菌を除去してあげる必要があると思います。間違ってはいけないのは、テレビの宣伝で洗口液、お口をクチュクチュしてペッてするようなものの宣伝が非常に多いですけど、実際には口の中は無菌状態にすることは不可能です。だからあれだけやっていればそういう虫歯になったり歯周病になったりしないというふうに思っている人がいたら、それは大間違いなので、歯ブラシを必ずするようにしてください。で、もし聞いてくださってる中に高齢の方がいらっしゃるんであれば、口臭のこととかもすごく気にされている方が多いと思うんですけれども、やはり歯ブラシをして、歯ブラシっていうふうに歯のブラシって書いてありますけれども、口臭予防にはほっぺたのところにつく細菌だとか、歯茎、まあ、歯肉ですね、歯肉のところにつく細菌だとか、あとベロの上、舌の表面にくっついているような細菌がいるので、そういうものも薬 薬屋さんに行けば舌ブラシみたいなものが売られているので、そういうものでブラッシングで細菌を除去する必要があると思います。
じゃあその歯ブラシ一生懸命していても歯周病になってしまった場合にはどうしたらいいですかね。やっぱり歯医者に最初に行くのが
まあ、第一に歯医者さんに行く必要があると思いますね。なかなか歯医者さんに行くとビーンっていう特有な音がしてちっちゃい時に痛い思いをしたりするから、あんまり歯医者さんが好きな人は世の中どこにでもいないと思いますけれども、普通の手のひらとか指だとかをとか膝なんかを怪我した場合には自然と治るように我々の体はなっていますけれども、我々の口の中にある歯っていうのは酵素式でできているので、自分で再生することが決してないので、歯医者さんに行ってそういう虫歯になって、まあ、脂質が柔らかくなってしまったような場所を削り取ってもらって、人工的なもので、まあ、いろんな形を直したり機能を回復したりするようなことは歯医者さんじゃないとできないので、早ければ早いほど治療費も安く済みますし、必ず歯医者さんに行って、で、まあ、40歳以降の方は日本は欧米に比べると口腔ケアについての意識が低いので、なかなか口腔のメンテナンスとして歯医者さんに行って歯石を取ったりいろいろなチェックをしてもらうことが日本人はあんまりしないんですけれども、欧米の方は必ずそういうことは定期的にするので、そういうので一回別に口の中歯が痛くなくても歯医者さんに行ってチェックしてもらってもいいかもしれません。
先ほど口腔内、口の中は無菌にはできないっていう話だったんですけど、
はい、
それって、まあ、分かる範囲で なぜかっていうのを何か先生教えていただければ。
非常にいい質問ですね、ありがとうございます。我々の体っていうのは、まあ、地球上にいる全ての生物っていうのは神様が作ってくださったものなんですけれども、我々の口の中っていうのには我それぞれ個人個人の口の中に、なんていうか、停滞、そこで生活ができる細菌が一人一人の口の中で、生活して、それぞれの細菌がお互いに共存状態にあるんで、仮にご夫婦で、キスをしたり、まあ、恋人同士でもいいです。キスをしたりしたとしても、一時期、まあ、キスをすれば当然、唾液が口の中に入ってきたり、するので、相手の口の中の細菌が口の中に入ってはくるんですけれども、それぞれの人の口の中で出来上がっている細菌層っていう言葉で、細菌のそれぞれの種類がその人特有の口の中でできて割合で定着できているような、まあ、なんていうか密集状態ですかね、細菌の。そういうところに外界から入ってきたものが定着できないようになってます。まあ、仮に薬を飲んだり、したりして、どうしてもその細菌が減ったり、そういう状態であれば別ですけれども、通常の生活をしている人であれば、個々の細菌層というもので、自分たちの体をある意味守っていく。外界から、一種の細菌が容易に入り込めないようになってます。で、特に女性、は、赤ちゃんを授かる大切な場所がありますけれども、そういうところも乳酸菌が非常に多い環境を作っているので、外界から入ってきたものが、そういう大切な場所に、なかなか容易に細菌が入ってこないように、まあ、神様が作ってくださっているので、我々の口の中っていうのは外界から来れない。そして、無菌にできないっていうことは、先ほど目に見えない小さな生物と言いましたけれども、そういう小さな細菌が、まあ、ちょっと数で言うと10の11乗個 1g について、ちょっと天文学的な数字なので分かんないかもしれないですけれども、何億っていう数の細菌が口の中にいるので、歯ブラシをしたり、 まあ、薬を長期投与していれば別かもしれませんけれども、まあ、そういう薬でもなかなか細菌を死滅させないような状態にあると思うので、無菌状態にすることは非常に難しいです。だから無菌状態にすると今まで想像していなかったような感染症に罹患する可能性があるので、無菌にはできないんだと思ってください。
なるほど。
ちょっと長くなってごめんなさい。
そういうわけで歯科医師の仕事が大事になってくるわけですね。
まあ、歯科医師もそうですし、我々の体の皮膚だとか、もう体全部にそういう微生物が、その細菌が住み着きやすい場所に住み着いてるので、よく女性だと何でもそんな細菌なんていないといいんだと思ってるかもしれないですけど、実は我々にとって非常に大切な意味があるんだということをちょっと知っておいてくれたらありがたいなと思います。
わかりました。ありがとうございます。
はい、
ありがとうございました。
神奈川歯科大学の留学生が教えるとっさの一言コーナー。神奈川歯科大学には多くの留学生が在学しています。そんな留学生たちに海外で使えるとっさの一言を教えてもらうコーナーです。今週の一言はコンビニはどこですかです。英語、中国語、韓国語の順に紹介します。コンビニはどこですか？
Where is the convenience store? Where is the convenience store?
便利商店在哪里？便利商店在哪里？
편의점은어디입니까？편의점은어디입니까？
원상인もう一度聞いてみましょう。
Where is the convenience store? Where is the convenience store?
便利商店在哪里？便利商店在哪里？
편의점은어디입니까？편의점은어디입니까？
今週の一言は、コンビニはどこですか？でした。皆さんも海外に行った時に使ってみてくださいね。
先生にいろいろお話を伺ってみましたけど、どうでしたか？
浜田先生面白いですね話が上手っていうか。
そうですね。
で、実は多分放送されない部分が、ね、たくさんあるんですよね。実は
そうですね。これから浜田先生何回か続くと思うんですけど、
はい、
だいぶ
カットしてますもう溢れ出てきますからね。なんか
そうなんですよ。いつもそうなんですよ。だいぶ、でも今回の収録の時はだいぶ抑え、
あんまりあれでも抑えた感じでだって本人無趣味だとか言いながら、なんかいろんなウクレレだとかゴルフだとか植物だとか、なんかシワのことなら任せとけぐらいな感じでしたからね
三日は話せるって言ってましたもんね、は
い、どう考えても無趣味じゃないですよね楽しんでますよね本当に。
いや本当に、まあ、ただもちろんお仕事もきちんとこなして。
そうですよね、は
い、それは間違いなくやってるんですけど、
まあ、この分野では権威だって、ね、
うん、世界的な研究者でもいらっしゃいますからね。
ちょっと僕気になってたんですけど、タイトル、はい、この番組のタイトルなんですけど、はいはいはい、昨年度から、ね、あっさり、うん、決めちゃいましたけど、はい、 こんなんでよかったんですかね
実は変わっていないっていう、
まあほとんどね実は去年まで、職員の方がやってたのを今年からね教員に変わったから職員を教員に変えただけっていう、いう形なんですけど、
でもそれに気づいたってことは何かマロン氏ありますか？
いやなんか変えた方がいい、まあ、長いのがちょっとね、
そうですね、
タイトルコールが毎回結構長いので、うん、そこがちょっと毎回言うのしんどいなと思いながらも、まあ、新しくいいのが、ね、ないので、こういうのってなんか募集とかしちゃうとまずいですかね。
どうなんですかね、タイトル募集ってちょっと
次回からタイトル変わりましたね。
けどなんか
自分がこう言ったのがこうタイトルのちょっと嬉しくないですか？
楽しい
ですね。ちょっと嬉しいですよね。だから
でもタイトルいいんですか？
まあちょっとそこは確認しましょう。確認した上で良ければ募集をかけて、それでもしかしたらあなたの、タイトルがこの番組になるかもしれません。いいんじゃないですか、そんなの。
そうですね、
そもそも僕たちはそんなにね、すごくみんなで話し合って決めたわけでもないので言っちゃいますけど。
そうですね、
言っちゃいますけど、だからね、もうちょっとかっこいい、
ね、のがあればもちろんそっちがいいですよね、うん、もうタイトル変わったらもう趣旨全部変わるぐらい。
、うん、ね、いろいろ浜田先生もいろいろ言ってましたからね。
そうですね、
うん、まあ、僕たちももうちょっとこういろんなラジオとか聞いてね、ちょっと勉強してみたらいいかなと思ってますね。どう思いますか、チュールさん。
浜田先生からおすすめの、ね、ラジオ聞いたので、ちょっと帰ってそれをね聞いて勉強したいと思います。
勉強してくださいね。本当に自分のラジオだと思ってね、タイトルコール考えてくださいね。
あとちょっと元気なバージョンで、そうですね、ちょっとテンション上げていきます。そうです、
一応このラジオはね、チュールさんの、うん、こうなんていうかな、うんうん、元気を出させるっていうのも一つの目的なので。
そうです ね、
これが3月のね終わる頃にはチュールさんがもうすごいテンションでラジオをやってるのがね、それを夢見て、
やめちゃったとか。
悲しい。もう僕たちもそうならないようにね、
そうですね、
フォロワーしていきますから、ね、一緒に頑張っていきましょう。
よろしくお願いします。
じゃあ今日はこの辺でね、締めましょうか。
本日もありがとうございました。
また来週。
さよなら。